はい、ふくらじ始まりました。パーソナリティの DJ 福様と
アシスタントのコベリンと
あったかさとしです。
どうぞよろしくお願いいたします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りいたします。
はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。毎週木曜日午後5時から放送しております、聞けば必ず開運祥福ふくらじ FM797 京都三条ラジオカフェより放送しております。暮らしに役立つ情報や役立たない情報を明るく前向きに発信する番組なんですよ。さて、番組へのご意見感想質問相談報告、笑える話、明るくなる話、役に立つ話があればご応募ください。はい、ファックス番号は 075-253-6901、 メールは全部小文字で info@radiocafe.jp になっております。お間違いないようよろしくお願いします。はい、さて番組では毎週ですね、偉人たちの名言というのを紹介しておりますよね。さあ、今日は誰でしょう、誰でしょう
誰でしょう、
誰でしょう、ディーリン、はい、ソニーの創業者イブカさんですね。常識と非常識がぶつかった時にイノベーション、イノベーションの技術革新、イノベーションが生まれる。常識と非常識がぶつかった時にイノベーションが生まれる。
はい、そうなんでしょうね。
どうですか、経営者としてあたかさん、これに関して、
ずっと続けてるとね、常識のその範疇がどんどん広くなっていく。全部予定調和的になってしまうので、発想がなくなってくるよね。だからそのたまに非常識な人と話をしたり、極端に非日常の環境に行ったりすることっていうのは必要だよねと。意図的にだからいつもと違う、駅で降りてわざわざ歩いてみようとかね、たまにそういうのをふと思うね。やるかどうか別やけど、
すごい発明家みたいな感じですね。もう、
そうだね。続きましてジョン・ F ・ケネディさんからです。はい、目標と計画がないなら努力と勇気がいくらあってもダメなんだよ。目標と計画がないなら努力と勇気がいくらあってもダメなんだよ。
こちらも具体的。目標、そうですね、やる気だけあって熱い人、
先を考えよと
そうですね、その意欲を有効的に使った方がいいってことですね。そうですね。
はい、じゃあ曲いってみましょうか。はい、ジュジュさんね、カバーのアルバムなんですよね。はい、その中からデザイア。はい、曲名当てのコーナーでございます。はい、このコーナーはネイルサロンアイラッシュサロングランネイル京橋店、ネイルサロングランネイル京橋2号店、スクール業専門コンサルティング会社ドリームネット株式会社、保険を通してあなたと出会い、さまざまなお悩みや問題を解決します、大和経営、ミシュラン掲載とんかつエペ北新地店、関根高園店、エペクープ吹田店の提供でお送りします。はい、さて、ですね、曲名がズバリ的中すれば豪華商品ね、歌手が当たればニアピン賞で、まあ豪華な商品欲しいんで当てる気のないメールもお待ちしておりますね。メール読まれた方にはオリジナルグッズを郵送いたしまするでございまする、
キャラがおかしい
ということなんですけれども、大津市 Y 新聞小島さんからです。アマリリスの B 面は色がバレた疑惑のアマリですっておったね
結構大変な歌詞になってますね。
あったね、アマリさん、
ちょっと前やね、
ちょっと前 ね結局おとなしくなってね、もうなんかほとぼり冷めた感じ。
そうやろね、
ですね、
そうやんな、もう最近何も言えへんな、ですよね。
なんと知らない
ね、生駒市しおりんさんからです。はい、飾りじゃないのよ涙は母の B 面、歯医者じゃないのよ名医者は母
そうですよね、大変ですけど 何を見てもらいに行ったんでしょう
間違えたってこと
歯医者、歯医者、
福島区嵐大好きなほこさんです、はい、禁じられた遊びの B 面、はい、禁じられた男あさり
禁じてはないやろ、
本当本当怪しい、ありがとうに
以上、トーク川村さとしさんです、はい、美空ひばり川の流れのようにの B 面、はい、うん、あーマクドナルドの閉店、
あ、うん、うんうん、そうですね、閉店結構バサリやりましたね、うん、でも業績そのおかげで上がりましたよね、
うん
うんうん、私のお気に入りの三宮のお店もなくなったんです。
なくなったんですか
ローソンかな、なんかコンビニになってました、早っと思いましたけど、
マクドナルドももうなかなか行かへんようになったね、
たまに
いつまで行ってました
でもね、もう 2,3 年行ってないような気がする。
そっか、うん、私はポテト結構好きなんですけど、
マクドナルド
ね、はい、でも最近あんまり出ない、ティリリ
ティリリティリリ、ようできたもんやね確かにそれ聞くとテンションちょっと上がるもんね
ティリリティリリティリリティリリ、あれなんかマクドのポテトに、うん、字を書けるときは、はい、M の字を書くらしいね。
あ、そうなんですか。
M の字を書くように書けなさい。
マニュアル。
まあ言うてもな、まあ、あんまり当てにならんとこの情報筋からの話やけどな。分からんけどな、
うん。
長野からの話やからね。誰やねんそれ。メールいただいてます。
はい。
僕の弟は11歳にもなって仮面ライダーの存在を信じています、うん、そろそろ諭すべきでしょうか、うん、向こうし弟思いの兄 MT 君からです。
11歳、
はい、
11歳、小学校5、6年仮面ライダー、うん、
もう教えてあげた方がいいよね。
そうですね、うん、そのままむしろどうやってみんなに言ってる、
そう、仮面ライダーについてみんなとどういう会話をしてるんだろう ね、
いや、いるよみたいな話になってるんですか、ね、
仮面ライダーショーとかを見に行って見たからね
そうですね、うん、いたよって、うん
うん、思ったより地味やねんね、あれ子供の頃見に行くと
あ、そうなんですか、そうなんだよ、あ、イメージがあるから、うんうん、
派手なアクションはできないからね
そうやね、
せいぜいもう血に足ついた範疇でのキックとパンチぐらいやからね、まあ、
そりゃそうですよね、うん、それでもすごいですけど、
あれと思うよね、
あ、そっか、みんなが思ってるところが高すぎて、うん、
その彼にはそろそろ教えてあげた方がい
い、うん、そうですね、うん、
でもあんなんて、でも小さい子でも中に誰か入ってると思いながら見てるもんじゃないの、
うん、
まあ中に誰かが入ってること込みで仮面ライダーを信じてるんじゃないの、
スパイダーマンみたいな感じですか、あれ、スーパーマン、
まあ、存在を信じてるっていうだけで好きやとか尊敬してるとかは書いてない、
あ、そっか、
存在を信じてる、仮面ライダーは存在するよね、だって
するよね、
中の人込みなら、
うんうん、いてます、
そうや、ね、ただ弟はだから中に入ってるやつの名前が橋爪っていう名前ってことは
ちょっと待って、
まあ、知らんわ、ね、知らん、時には横山さんも入ったりするからね、
あら、そうなんですね、うん、
横山前出すぎや、
あら
横山前出すぎや、
そうそう、
向こうの悪の方の大将の方に、ね、下のバミリ線の方めっちゃなんか目チラチラ見ながら見て、出すぎ出すぎ出すぎや、
まさか下の名前下でね名字で呼ばれてると思わへん、
思ってない、そんな感じ、みんなにとってのスターっていうのは誰やった？
スター、
ヒーロー、猪木は？
ヒーロー、
猪木、猪木、あたか。
僕はもうアントニオ猪木と狭間寛平と掛布正幸、
ジャンルが飛び飛びやから、どれから拾っていこうかしら。どれから拾っていこうかな。猪木ボンバイエからいこうか。猪木ボンバイエ。アントニオ猪木はどういう風にリスペクトしてた
の？やっぱりアントニオ猪木っていうので絶対よし、こうなんかこう絶対この人大丈夫っていうね。うん、絶対負けへんのよ、
あ、安心ですね、
それがね、うん、事故、事件が起きるのよ、
事件が起きるんですか、うん、
だからそのさっきの11歳の子に仮面ライダーは存在しないよって教えてもらった時の衝撃に近いぐらいの衝撃をね、 猪木がねもう完全にねやられる、
負けないはずやのに。
IWGP の決勝戦でハルク・ホーガンのアックスボンバー3連発で脳震盪になったっていうね、
必ず立ち上がると思ったの、あれはどうしようもなかったやろね。
あれはキッズの間でね、私も小学校3年か4年ぐらいの時でしたけどね、猪木がハルク・ホーガンに負けた時は、もうみんな次の日の朝葬式でしたよね、
そんな、
キッズの間では、
衝撃や、
衝撃すぎて、
ほんまにヒーローなんですね、負けたらあかんねや、
そう、
負けたらあかん。
僕のヒーローはまあアントニオ猪木はヒーローでしたね、
すごい。
それで負けてからやっぱり少しずつ求心力が落ちていって、そうや、ね、残念ながらそのプロレス、新日本プロレスの人気も少しずつちょっと混迷をしていくっていう、
そんな影響大
ことになっていくんやけどもね。ただ誰に勝たせて誰に負けさせてっていうのは、このやっぱり興行のね大事な肝でね、マッチメイクとどっちに勝たせるかっていうのは、最初にどっちに勝たせるか基本は決めて全部やっていくからね。子供の時そういうの知らんからね。
そうですよね。
レフリー、新日本プロレスのレフリーずっと長く勤めてたミスター高橋っていう人がね、まあ自分の引退の時の退職金代わりでその暴露本を出しちゃったんだよね。そうそう、それでもうこと克明にどうやってインチキとか流血とか、そうそうそうそう、仕込み方とかっていうのは全部外人だとか実際の本間の強い弱いとか、そう序列とかやらな話とか、かなり生々しいことやってしまって、プロレスってまあ言うてしまえば、なんていうんやろ、それはショーですよ、
はい、です、
でまあ、やらせですよ、
う
ん、だけどもそれはなかったことにして、一定のお約束の中でみんな見てるっていう共同幻想の中であって、それは分かってる話やねんけど、絶対言ったらあかんっていう舞台裏ってあるじゃないですか、それを国名に言ってしまったせいでみんなすごい幻滅になってしまって、
う
ん
う
ん
ね、
あれがプロレス人気がぐーっと一気に冷え込んだ最大の永久戦犯って言われてるよね、
ものすごく。でもね、新日本プロレスに対して献身的なレフリーやったんよ、ね、そうそう、ずっとね、
プロレスっていうのはそのプロレスラーっていう演者がおって、うん、でもそれを盛り上げるやっぱり審判のミスター高橋、うん、そうですよね、でボルテージの高い実況でおなじみの古舘一郎、うん、でその横にその審判部長で解説元レスラーの山本虎鉄、うん、そうそうそうそう、うん、その辺がみんな全部が全部一体になって、うん、その共同幻想ね、新日本プロレス、はい、ストロングスタイルっていうのがこうみんなで信じてたところが、
演出やったんですね、
そうそうそう、それでみんなで盛り上がってたんよね、そうそう、だからそれを暴いちまったっていう、
そうなんだ、
まあ、経営者的にはね、やっぱりそれはね、ミサ高橋にねちゃんと退職金もっとしっかり払わなあかんかった、払いせやって、退職金代わりに子会社を作って、若手の人ってギャラがあんまり食われへんから、警備会社みたいなのを作ってそこの子会社の社長を任せるわみたいな話っていうので、新日の上層部と話ついてたみたい
な
けど、ある時そんな話なかったことになって、
だ
から退職金代わりにそれ任せてもらえるっていうふうに思ってたんやけども、振ってなくなった話やから腹いせでやっぱりちょっとやったんちゃうかっていうふうに言われてるんだけどもね、
そうなんですね、でもみんなが幻滅しちゃった、
幻滅やね、実際に考えてね、例えば子供ら同士でプロレスごっこでしてたじゃないですか、ほんだらね、プロレスラーってぐーっと腕を、相手方の腕を掴んでね、ロープに対してブーってね人を投げつけるわけ、これをロープに振るって言うんやけど、ロープに振ったらね、プロレスの世界ではね、ロープに向かって走っていって、ロープの紐に当たってそのバウンドで帰ってきて攻撃をされるって話なんやけど、現実社会でプロレスごっこしててもね、はい、相手をね、振ったからって言ってね、ロープの方なんか行かなくって、その場で足時短出して止まって、要するになんていうの、相撲程度の動きしかならへんくって、どう考えてもロープに振って、走っていって帰ってくるっていうのはありえないっていう世界の中で、うっすらと子供の中で、なんか違う。
違うなと思った
ね。なんか違う。そうそうそうそう。であるプロレスにもっと詳しいやつが、ロープに振ったら走っていかなあかんっていうのはルールやねんねみたいなことを言うてくる。
なるほど、それがルールだと、
ルールやというふうに言うてくる、ああなるほどなと思う反面、そんななんか遊びみたいな走り方で走っていって帰ってくるっていうのは真剣勝負なのか否か、真剣勝負で走るのっていう、そう、しかもロープから帰ってきてやられるん、見え見えでやられるもんな、戻ってくるもんな、という中で子供心にいろいろとおかしいなと思ってる、
そう、確かにね、子供心にいろいろおかしいなと思うことがやっぱり長く見てるし、あの成長とともにそれは感じ始めるの、ね、でもそういうことをまたね、時々出てくるスターが忘れさせてくれるの、
これが今やってるのが全てないやってことですね、
やっぱりね、新日本プロレスでは 初代タイガーマスクが出てきた時は衝撃的でしたよね、
うんうんうん、初代タイガーマスクっていうのはね、もう漫画の中で出てくるね、はい、空中殺法みたいなんでね、すごい飛び回るってやつを、初代タイガーマスクやった佐山聡が実際に漫画にも勝るとも劣るって、劣らんっていうぐらいのすごいアクロバティックな動きをして、これはこれでね一大ブームを作って、視聴率分布の方でいうと猪木の試合の方より前半のタイガーマスクの方が実際視聴率高かったっていうぐら
い、
タイガーマスクと猪木の両方で人気を作ったんです。タイガーマスクの話で言うとね、タイガーマスクの原画っていうか劇画の漫画の方を書いてた梶原一騎って作家なんですよ。でタイガーマスクをプロレスに持ってくるときに、もちろんその今でいうあのなんていうの使用料やね、ロイヤリティを払うっていう話やってんけど、猪木は昔から金に汚いっていう噂でもある通りで、梶原一騎の方にまともにあんまり金を払ってなかったっていうのがあって、梶原一騎もやっぱりコアモテの方にいっぱい知り合いがおるから、アントニオ猪木監禁事件っていうのが起こって、梶原一騎とコアモテの人が同席して猪木を部屋の中に監禁して、お前どないなってんねんっていうのを詰めたっていうのが、要するに拳銃まで横のやつが持ってたっていう話やったからあれやったんや。だけども一方でキッズの立場からしたら史上最強の男って言ってたから、そうそうそう、素手で普通の人間は3秒で瞬殺できると思ったのに、あの猪木を監禁できる梶原一騎って誰っていう、誰っていう、梶原一騎なんか表に出てくるけど梶原一騎って誰っていう風に思ったっていう、なんかね、
なるほど、
そうそうそうそう、
新しいちょっとヒーローかっていうところ
いやいや、もう限りなくね恐ろしい人なんですけどもね、
それもあの限りなく恐ろしい人なんやろうなとは思ったね、あの世の中の仕組みを理解していなかったけれども、
なんとなく嘘だと今で言うなんていうのね、うん、闇社会というか
そうそう、うん、
みたいな感じで、
なんとなく、そうそうそう、子供の時になんとなくそっちの、
でもさすが猪木はスターで夢こぼせへんな思ったのは、後日談で拳銃持ってるやつおって、それは分かって拳銃持って出ようと俺は瞬殺でやれるんやけれども、うん、その時に拳銃から身を守るためやったら過剰覚えでやって殺してしまうん違うかなっていうふうに思ったから、 あえてそこでは抵抗せえへんかったというスターらしい、スターが維持されるコメントをしていました。
すごい、
さすがアントニオ猪木さすがアントニオ猪木、
もう漫画の世界ですね、すごい、
まさかアントニオ猪木が重い糖尿病だなんてね
ちょっと待った幻滅が
その糖尿病かなんかですごい痛いのを抑えるために氷を たくさん入れた水風呂の中に入ってガッて耐えたらギュッてなんか縮まる感じで、その痛みが止まるっていう独自の話らしいんやけども、真似しないようにねっていう話らしいですよ。また来週
また来週、
ありがとうございます。